町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは。この時間の番組アンカー、経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
はい、今日からこの時間は番組タイトルを町田鉄の深掘りと改め、装いを新たにしてお届けします。
はい、新しい番組は金曜日のこの時間と夕方の5時35分から夜の11時からの3つに分かれていた町田鉄の深掘り3兄弟を一本にまとめてお伝えしようという試みです。
1週間の聞き逃してはいけないニュースを僕町田鉄が厳選し、じっくり深掘るという編集方針は引き続き大切にしていきます。
前半は町田さんが選んだ今週押さえておきたいニュース5本をカウントダウン形式でお伝えするニュースカウントダウン、そして後半は気になるニュースをとことん深掘るニュース深掘りをお送りします。
今日のニュース深掘りは、始まった政府の防衛費拡大論議、財源は法人税と所得税の増税化と題してお送りします。
私たち2人で引き続き精一杯努めますので、
よろしくお願いします。
町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今週のニュースカウントダウン。
はい、では5位のニュースから始めましょう。
水曜日、ロシアの大統領府がウクライナ4州の併合を正式に発表。発表によれば、プーチン大統領は火曜日、ウクライナ東部のドネツク州とルハンシク州、南東部のザポリージャ州、南部のヘルソン州の合わせて4つの州をロシアに併合すると一方的に定めた文書に署名したということです。こうしたロシアの動きに対して、ウクライナ大統領府は同じ日、ゼレンスキー大統領がロシアによる一方的な併合は無効だとする大統領令に署名したと発表、ロシア側を強く牽制しています。
このロシアによるウクライナ領の併合強行は、プーチン大統領の思惑通りに進むとは考えにくいようです。続いて4位のニュースです。
ウクライナ領の併合を強行する前の日、ロシアの国防省が苦戦を認める異例の発表。ロシア国防省は月曜日、ウクライナ南部ヘルソン州でウクライナ軍が防衛網深くに侵入したとし、苦戦を認める異例の発表を行いました。ウクライナのゼレンスキー大統領はビデオ演説で、複数の州で新たに集落を奪還したと発言。海外の通信社も、ウクライナ軍がドニプロ川の西岸沿いに1日でおよそ30キロ進軍したとして、ロシアの侵略開始後、南部では最大の突破と報じています。
先を急ぎましょう。3位のニュースはこれです。
月曜日、臨時国会が召集され、岸田総理が所信表明演説。演説からは、就任直後に多く使った分配という言葉が消え、日本経済の再生が最優先だと言明。物価高円安への対応、構造的な賃上げ、成長のための投資と改革の3つを重点分野として挙げました。また防衛では、反撃能力の保有の検討を加速するとしました。
岸田総理は、ロシアのウクライナ侵略、そして中国が領土的野心を隠さない東シナ海と南シナ海の情勢に触れた上で、抑止力と対処力の強化が最優先の使命であり、その観点から防衛力の5年以内の抜本的強化が必要だと強調、いわゆる反撃能力などの検討を加速すると述べました。ただし、抑止力や反撃力には核武装まで必要だという議論をする政治家もいますから、暴走させない慎重な議論が必要になりそうです。2位のニュースはこれです。
日本上空を通過した火曜日の弾道ミサイルに続き、昨日も北朝鮮が短距離弾道ミサイル2発を発射。岸田総理は韓国のユン大統領と電話協議を行い、アメリカを加えた3カ国で協力して対応することを申し合わせました。一方、火曜日の弾道ミサイル発射の際、 J アラート全国瞬時警報システムが 必要のない東京の小笠原諸島などに誤って発信されたり、逆に青森県などへの発信が遅れる不具合が発生。これまでも動作不良や誤報を繰り返してきた J アラートの実効性をめぐる議論が再燃することになりそうです。防衛省によりますと、今年に入ってから北朝鮮の弾道ミサイル発射は21回目だったとみられ、少なくとも38発に上る可能性があり、年間発射数で過去最多を更新し続けています。
はい、3位のニュースでも触れた日本の防衛力の強化ですが、北朝鮮の動きを見ていてもその重要性が増していることは明らかです。オープニングでも紹介しましたが、この後のニュース深掘りのコーナーで財源を含めて今政府がどういう議論をしているのか、本当に必要なことは何なのか、じっくり考えてみましょう。それではいよいよ今週第1位のニュースです。
世界経済減速の懸念からOPEC プラスが大幅な減産に合意。 OPEC 石油輸出国機構とロシアなど非加盟の主要産油国で構成される OPEC プラスは水曜日、ウィーンで閣僚級会合を開催。来月から日量200万バレルの減産を実施することで合意しました。これは世界全体の需要の 2% にあたり、おととし5月以来の大幅な減産となります。産油国の財政を圧迫する原油価格の下落に歯止めをかける狙いですが、エネルギー価格の高騰に苦しむアメリカやヨーロッパの経済には大きな打撃となります。アメリカのホワイトハウスはおとといの声明で、バイデン大統領は目先のことしか見えていない決定に失望していると言及。この決定はエネルギー価格上昇ですでに混乱している低所得中所得国に最も大きな負の影響をもたらすとも指摘しました。
OPEC プラスに限らず、我々日本人も世界経済の減速への警戒感を強めるべきでしょう。今週は世界一の経済大国アメリカの経済の先行きを懸念させる指標の発表が相次ぎました、はい、一つは月曜に ISM アメリカサプライマネジメント協会が発表した9月の製造業景況感指数です。
アメリカの9月の製造業景況感指数は8月から 1.9 ポイント低下し 50.9 と、経済活動の拡大縮小の境目といわれる50に迫ってきました。
この低下の背景には新規受注の悪化があります。そしてもう一つは火曜日に発表された雇用動態調査です。
季節調整済みの非農業部門の求人件数が速報ベースで前の月から111万7千件も減って1005万3千件にとどまりました。
はい、この現象は新型コロナウイルスの感染が広がったおととし4月以来の大きさです、はい、とはいえ求人の水準はまだ高いのですが、同じ日現地の新聞報道で GAFA の一角である Amazon.com が主力の小売事業で採用を凍結することが報じられ、雇用の先行き不安を裏付ける形になりました。 FRB アメリカ連邦準備理事会が経済を犠牲にしてでもインフレ退治を優先するという姿勢を変えない中だけに、 OPEC プラスでなくてもアメリカ発の世界経済の減速は先行きの大きな懸念材料とみなさざるを得ません、はい、ましてや日本の消費者にとっては今回の大幅減産で原油価格が再び上昇すれば、原油高が円安に加わり、これまで以上に厳しい物価上昇に直面するリスクもあります。今週スタートしたばかりの今年度の後半ですが、来年度にかけてはかなり厳しい時期になるかもしれません。それともう一つ、はい、原油の価格の下げ止まりもしくは値上がりはウクライナ侵略に対する西側のロシア制裁の効果を薄れさせてしまう問題もあります。来月11月に連邦議会の中間選挙を控えているアメリカのバイデン政権が原油の輸入再開を狙ってベネズエラへの、制裁を解除するなど何らかの対抗策を打ち出すかも注目しておく必要がありそうです。
以上、町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした。
今日の深掘り。
さあ、ここからはニュース深掘り。今日のテーマは、始まった政府の防衛費拡大論議、財源は法人税と所得税の増税かです。
ロシアのウクライナ侵略、 尖閣諸島と南シナ海各地で領土的野心をむき出しにしているばかりか、台湾への軍事的圧力を増大する中国、そして弾道ミサイルの発射を繰り返すと同時に核兵器の開発に執念を燃やす北朝鮮。このところ極東地域では平和への脅威が高まる一方です、はい、地政学的に見て日本は防衛力を強化せざるを得ない状況に追い込まれています。さもないと外交の場においても相手国から足元を見られてしまい、平和の維持がおぼつかなくなる恐れもあります。防衛力の強化はまさに待ったなしの大きな課題となっていると言わざるを得ないでしょう、うん、
確かにカウントダウンのコーナーの2位のニュースでもお伝えしましたが、私たちの頭上を北朝鮮の弾道ミサイルが飛び交い、その危険を知らせてくれるはずの J アラートが誤作動をしてしまって正確な情報を伝えてくれないといったこういった現状では、私たち国民安心して暮らしていくことはできませんよね、うん、今回議論になっている防衛力の向上についてはちょっと反対できないというような雰囲気ありますよね。
その通りですよね。極東を取り巻く情勢を見ていると防衛力の強化は避けて通れないと、僕も強く感じています、
はい、
ですが一言に防衛力の強化といっても一体何をどう強化すればよいのか、食料やエネルギー、経済などの安全保障まで視野に入れると考慮すべきポイントは実に幅広い分野に及びますよね。
そうですよね。
その一方で日本はもともと巨額の財政赤字を抱えて台所事情が厳しい国です、防衛費といえども無駄遣いをすることは日本の財政への信頼性を損なうばかりか、納税者にとって許しがたい行為と言わざるを得ません。つまり政府がこれからやろうとしていることが果たして妥当かつ効果的なのか、そこのところをモニターしておく必要はありますよね。
おっしゃる通りだと思います。
そうした中で岸田政権は先週金曜日9月30日に国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議という会議を設けて第1回会合を開催しました、
はい、
でこの会議の役割は年末に予定されている来年度予算の編成と国家安全保障戦略など安保関連3文書の改定を念頭に今後2ヶ月弱の間に強化すべき防衛力の範囲やそれに充てる予算の在り方とその規模、そして財源についての提言をまとめることだというんです。なので今日はまずこの有識者会議を通じて岸田総理、岸田政権が何にコンセンサスを得ようとしているのか、防衛費の増額のポイントはどうなっているのか、そのあたりをフォローしてみましょう、
はい、
その上で今の政府の目指している方向が過不足のない防衛力整備と本当に言えるのか検証してみたいと思います。
その会議の議論を見れば岸田政権が取り組もうとしていることがある程度つかめるというわけですね。
その通りです。
では早速紹介してください、
はい、ではまあ政府というか事務局を務める内閣官房国家安全保障局がこの有識者会議に提出した資料、安全保障環境の変化と防衛力強化の必要性というタイトルなんですが、はい、これを読み解いていきましょう、この資料は表紙込みで21ページあるんですが、半分以上費やして極東の軍事的緊張の高まりを指摘しています、中では1999年の時点では圧倒的に有利だったアメリカ軍の力が相対的に低下しており、2025年になると戦力バランスは中国側の優位に傾くという分析を示しています。このため岸田総理がこれまで様々な場で表明してきたように新たな国家安全保障戦略等を年末までに策定し5年以内に抜本的に防衛力を強化していくことが必要だ、その裏付けとなる防衛費の相当な増額を確保することにアメリカからも強い支持を得ているので、会議の方もお墨付きを与えてほしいと、こういうふうに迫ってるんですね。
政府は5年以内に防衛費の抜本的な増額が必要だと言ってるわけですね、
はい、
そういえば自民党は GDP 国内総生産の 1% 程度にとどまっている現行の防衛費を2倍の 2% に増やせと主張していましたよね。岸田総理もあの議論を展開しているんでしょうか。
いやさすが杉浦さん、いい質問ですね。それでね、そこのところが微妙に違うんですよ。
微妙に違う
っていうのは、その GDP 比の数字なんですが、この資料によると NATO 北大西洋条約機構の基準に合わせて補正予算分も含めて旧軍人軍属への恩給費や旧日本軍が遺棄した化学兵器の処理費用、国連の PKO 分担金、海上保安庁や内閣衛星情報センターの予算、防衛省が海外に派遣している自衛官の人件費などを加えて計算し直すと、日本の防衛費は今のペースでも2023年度中におおむね GDP の 1.3% 程度に膨らむというんです。 つまり発射台がこれまでの 1% よりその想定の 1% より高いので、うん、今の2倍にする必要はなく 1.5 倍強くらいにすればいいと言ってるんですね。
そうなんですか。
まあ、これ内閣府提出資料っていうのはお役人特に財務省あたりの主張が反映されやすいので、うん、自民党に多い2倍に増やすことありきの議論を牽制するためにこういう数字のお遊びみたいな話が盛り込まれる可能性は十分にあります、うん、ですがそうは言っても2倍ありきで議論が進むと水増しされて使い道のない予算が計上されてしまい消化のための無駄遣いが横行するなんてことにもなりかねませんから、こういう議論あっていいと僕は思います、うん、ちょうどいいので、まあ、言わせていただくとここでは2倍ありきじゃなくて厳選して必要なだけ増やすとそういう予算編成をすべきだと釘を刺しておきたいなと僕は思います。
なるほど、2倍ありきで無駄遣いをするなということですね、
はい、
次の論点はどんなことでしょうか。
資料の中にある岸田総理の今年8月10日の記者会見での発言、まあ、すなわち財源確保の必要性に理解を求めている点が大きな、次のポイントじゃないでしょうか、うん、この資料ではあえて防衛力の抜本強化のために必要となる防衛力の内容の検討そのための予算規模の把握、財源の確保も以上の3つですけども一体的かつ強力に進めていきますという考え方を紹介し当初から財源をしっかり確保することが重要だと強調してるんですよ。
財源確保の必要性ですか。
はい、まあ、これも財務省筋の意向が大きく反映されている可能性かなりありますけど、うん、決して的外れとは言えない議論だと思うんですよね、うん、っていうのは財源の裏付けのないまま赤字国債を発行して防衛費の増額分を賄うべきではないからです。将来財政赤字が膨らむのは困りますからね、はい、決してピント外れの議論と言えませんよね、うん、とはいえ来年度にいきなり増税ってわけにもなかなかいかないでしょうから、はい、当面はつなぎ国債などと呼ばれる赤字国債で賄う。でその上で、東日本大震災の時の復興増税なんかを参考にして一定期間後に法人税と所得税を増税することをきちんとルール化した上で防衛費の増額に充てると。この辺が落としどころという線で財務省あたりが構想している模様なんですよね、で、まあ、アメリカを含めて NATO 所得を見ても防衛費だから国防費だからといって財政規律をないがしろにするようなことは決してしてませんから、この議論もリーズナブルと言えるんじゃないでしょうか。
でも増税なんですよね、
はい、
町田さんこの増税には賛成なんですか。
まあ言いにくいけど僕は条件付きの賛成です。
ほう、条件付き、
はい、というのは財務省あたりが今回のモデルとして考えている東日本、復興増税ですけども東日本大震災復興増税ですけども、はい、増税ありきで潤沢な財源を確保しちゃったがゆえに逆にこんなにあるやって無駄遣いが起こした問題がありましたよね、はい、なのでここは防衛力強化を厳選してワイズスペンディング賢い支出に徹することで増税が最小限でとどまるようにやるとそういうことならば反対しないと、まあ、これが、まあ、こういう条件つけるっていうのが僕の考えです。あと所得税の増税についてですけど、はい、円安物価高伸びない実質賃金庶民は苦しんでるわけですからその庶民への配慮は決して忘れないで無茶な増税にはならないようにしてほしいですよね、はい、ただここで揉めそうなのは法人税の増税の方じゃないですかね。経団連の徳倉会長が月曜日経済同友会の桜田代表幹事が火曜日それぞれ法人税の増税に難色を示しているからです。声が大きい人が騒ぐと政府が腰砕けになる可能性は決して小さくありませんよね。
その桜田さんなんですが国民のための防衛であれば国民全員から負担能力に応じて徴収するのがあるべき姿取りやすいところから取るというのは筋が通らないなんておっしゃっていましたよね。
この桜田さんの主張ですけどちょっと僕はうなずくの難しいかなって感じするんですよね、っていうのは戦争になった場合ですけど国内の生産活動や内外の物流活動が滞って企業経営が甚大な被害を被るのは明らかでしょ。ということは防衛力強化して戦争回避されるならこれは企業にとっても大きなメリットがあるわけでそれは相応の負担をするの当然だと思いますよね、はい、そもそもこの20年ほど続いた企業誘致のための世界的な法人税率の引き下げ競争の時代は、アメリカのバイデン政権のリーダーシップによって今終わりを迎えようとしてます、 これが今回消費税ではなく法人税を防衛費増額の主たる財源に充てようという考え方が出てきた背景でもあるんですよね、はい、で専門家の間では今回の法人増税は過去20年余り低く抑えられてきた法人税の実効税率を元に戻すだけなんだっていうような試算もあります、まあ、経済界はあんまり、自分たちの利益を主張するんじゃなくてここは即戦して協力を表明すべきなんじゃないでしょうかね。
では財源が確保できたとして強化すべき防衛力としては何が考えられるのか、お知らせの後深掘ります。
今日の深掘り、
ニュース深掘り、今日のテーマは始まった政府の防衛費拡大論議、財源は法人税と所得税の増税かというテーマでお送りしています。お知らせの前は財源の確保、特に法人税増税についてお話ししましたが、では財源が確保できたとして強化すべき防衛力としては町田さん具体的に何が考えられるんでしょうか。
はい、ここは有識者懇談会に提出された資料を見るといろいろ細かく書いてあるんですけど、まあ、僕が防衛省幹部に取材したところ外せないポイントは2つだと思います、
はい、
2つというのは継戦能力の向上、まあ戦いを続けるつなげると書いて、継戦能力と言いますが、敵のミサイルを叩く、反撃能力と合わせて2つが、重要だと考えられます。
その継戦能力何ですか。
戦争を続けられる能力という意味なんですけど、要するに十分な弾薬の在庫の確保なんです。
弾薬の確保ですか。
今まで防衛省は戦争が起きる可能性は低いと考えて、防衛予算といえば新しい装備品の価格にばっか重点を置き、弾薬の確保などは後回しにしてきた経緯があるんですね。で、通常の弾薬の在庫は最大で2ヶ月ぐらいしか持たないとされてます。
2ヶ月ってそれ大丈夫なんですか。
いや大丈夫なわけありませんよね。で、この弾薬の問題について言うと、はい、中でも特に問題なのは目標に正確に命中させる精密誘導弾なんです。ロシア軍がウクライナで劣勢になってきた原因の一つとしても精密誘導弾の不足がよく指摘されますけども、自衛隊の継戦能力として見ても精密誘導弾が数日分しかないって言われてるんですよね。まあ、こうした、弾薬の確保は最重要課題の一つと考えざるを得ません、
では反撃能力についてはどうでしょうか。
これ難しいんですよね、どの程度の反撃能力がいるのか本当に難しい判断が求められる問題だと思います、相手の核攻撃を想定すればこちらも核武装しないと十分な反撃能力を保持していることにはならないという考え方が根強くあるからなんです、国を挙げた議論だけでなくアメリカとのすり合わせも必要な論点だと思います。年末までの限られた時間で十分な議論ができるとは思いませんが、どう折り合いをつけるのか国民への説明責任が問われる問題になっていくと思います。で、防衛省が8月末に公表した来年度予算案の概算要求では敵基地攻撃、能力、いわゆる反撃能力にも使える射程が長いスタンドオフミサイルの、量産を盛り込んでいますが、これだけでいいのか、このあたりも、もう一度防衛の基本的な考え方国民に説明して理解を得ていく必要があると思いますね、それから最後に、政府の防衛政策としてほとんど議論されてないんですけど、近年の戦争というとハイブリッド戦争化してますから、その対策も必要です。
いやそうですよね、ロシアのウクライナ侵略でもこのサイバー攻撃などが目立ってますよね。
で、実際の武力侵攻の前に、金融通信分野でサイバー攻撃を実施するとともに通信衛星にジャミングするといった攻撃も横行したことを考えると、サイバー攻撃に対する民間企業のセキュリティの強化とか、情報戦、これまあ国際的な支持を得るためですけど、そのための発信能力の充実といったそういう面での防衛力の強化も欠かせないポイントになってくるはずですよね、で、こちらは政府が主役ではなくて民間企業が主役になるため今回の有識者会議の論点になっていないのかもしれませんが、やっぱりこれも含めて政府を挙げて取り組むべき手つかずの重要課題だと僕は危機感を抱かずにはいられません。
以上、今週のニュース深掘りでした。
町田鉄の深掘り、
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、 絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました。さて町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。
はい、先ほど最後に言うべきこともう一つあったと思ってるんですけど、はい、各国別のシェルター普及率、スイスとかイスラエルが 100%、 ノルウェーが 98%、 アメリカやロシアが8割近いの8割前後なのに対して日本は 0.02% なんですよね。
少なすぎますね。
で、核攻撃があったら地下鉄逃げろなんて言ってますけど、その地上が汚染された時にそれを除去するような空調システムもできてません。なのでそういった幅広い視点も必要になってくると指摘しておきたいと思います。
町田鉄の深掘り、30分になり内容もパワーアップして来週以降もお送りしてまいります。では来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。